皆さんおはようございます。今日は昔から教会ではラリーデーと言われている特別な日であります。夏が終わりまして、いよいよ収穫に向かう実りの季節を迎えようとする時でありますが、鮮烈がバラバラになっているその隊列をですね、もう一度整えて、新しくこの鮮烈を立て直して、戦いを進めるというですね、そういう日なんですね。私も、お祈りいただきましてありがとうございます。少しの休みいただきまして、新たにされまして、もう一度この年の最後のいわばストレッチ段階でありますが、どうぞ良い働きを皆さんと一緒にさせていただきたいと願って、このところに立っております。今日は近づき助けるという題で、ルカの10章の25節から37節までを読んでいただきました。でご承知の通り、この話はイエス様の例え話の中で良きサマリア人として知られております。ルカによる福音書で有名な2つの例え話というのは、ルカ伝15章の放蕩息子の例えと、もう一つがこの良きサマリア人の例えでありますね。でこのお話は有名だけではなくてですね、非常に多くの人々に影響を与えてまいりました。大きな働きをしてきたこの例えのお話なんですね。中でもですね、スイスのアンリ・デュナンのことは有名であります。19世紀半ば、イタリアで統一ための激しい戦争が起こりました。その時たまたまイタリアを訪問中でありましたデュナンはですね、戦場の兵士がひどく傷ついているのを目にしたのでありますね。心痛め、そしてイエス様が語られた良いサマリア人の物語を今こそこの世界中に実践すべきであると彼は考えました。そして祖国のスイスの政府も動かしましてですね、敵味方なく関係なく人道的な支援を行う赤十字運動を始めたのであります。彼が影響を与えたのはこの赤十字運動と、それからジュネーブ条約なんですね。この人はスイス・ジュネーブの宗教改革、カルバンの宗教改革が起こりました。その信仰の流れを組む熱心なクリスチャンでありました。彼が設立しましたこの赤十字社というものは、公平であること、政治経済そして宗教からも独立していること、普遍的であること、傷ついている人を敵味方なく助けること、そして平等であること、こうしたことをですね、非常に大切な原則として今も伝えられているわけでありますね。私は白鳥通りを通りまして西前に行くときに、久津川の手前に二石病院が当たっておりますけどもね、前庭にですね、一つの記念碑が、二石の病院みんなそうなんでしょうけども、このそんな大きくないんですが、記念碑が芝生に立ってますよね。赤十字のマークと、そして人道博愛という文字がそこには刻み込まれているんですね。私は通るたびごとにその席を確かめながらね、本当に励まされる思いがするわけであります。今全世界に広まり、さまざまな良い活動がなされている赤十字の働きというものは、皆さん、今日私が学ぶこのお話から、この御言葉から、いや、この御言葉に、このお話に、イエス様の話に動かされた一人の人から始まったんだということをですね、どうぞどこかに心に留めておいていただきたいと思いますね。今日私たちはこの例え話をもう一度学びたいと思いますが、私たちの日常生活の中でイエス様がおっしゃっている 単純な物語を話したり例えたり、そしてあなたも言って同じようにしなさいという最後の最後のこのイエス様の言葉ですね。これを私たちは、ね、心に刻みたいと思うわけですね。この主のお声に少しでも私たちが、また私たちの小さな教会でありますが、この教会がですね、お答えするイエス様の教会でありたいと願わされるわけなんですね。いくつかのことをこのかいつまんでこのところを見て学びたいと思いますが、まずですね、注目したいことはここに、この物語の中に一人の傷ついた人がいるということです。一人の傷ついた人がそこに横たわっているということですね。30節にそれが出てまいります。ある人がエルサレムからエリコに下っていく途中、強盗どもが彼を襲い、その着物を剥ぎ取り、傷を負わせ半殺しにしたまま逃げ去ったということでありますね。この人はユダヤ人であるとこう考えられます。この人はエルサレムとエリコを結ぶ標高のこの差の激しいこの街道、エリコ街道を旅しておりまして、まあ、たまたまですね、強盗に、この襲われてしまいました。危険なところがあるというふうなことでありますけれども、よく強盗が出るということであったようでありますが、まあこの人はですね、それにぶち当たってしまったわけですね。持ち物を奪われただけじゃなくて、半殺しの目にあってですね、道に倒れていました。慣れた道をいつものように歩いていて、また慣れたことをしながら突然ひどい目に遭ってしまうということは今でもあることだと思いますね。私たちの生活の中で今でも起こることであります。突然問題が降りかかってくるというようなこと、思いがけない病気や怪我をしてしまうということ、あるいはいろんなことがありまして心が深く傷ついてしまうという、倒れてしまうということが、私たちも日常生活の中でそういうことが起こってくる、そういうことがあります。さらに見てまいりますと、この人をですね、もうがっかりさせることがついて起こってきたことが記されております。一人の祭司がエルサレムで神殿のお勤めを終えてですね、道を下ってきた。エリコに自宅があったのでしょうか。道を下ってきた、倒れてしまう彼は見ましたけども、その視線をそらして向こう側を取って行ってしまったということですね。さらにレビ人も道を通りかかりましたが、やはり同じように行ってしまいました。彼は見たんです。見たけども向こう側を取って、いわば関わりを持たないようにしてですね、去ってしまったということでありますね。まあ、助けてくれると思ったのに、見放されてしまったということですね。この失望感は大きかったと思います。彼をがっかりさせ、さらにある意味で深く傷つけたと思いますね。皆さん、見放されるということはね、辛いことですよね。助けてもらえると思ってたのに、無視された、見放されてしまったという経験はね、深く傷つく経験じゃないでしょうか。まして神様を恐れ、神様に聖なる技に仕える人間で頼りになると思っていた人からですね、見放されてしまったということがね、がっかりにいたします。見捨てて知らないふりをしてですね、彼は通り過ぎてしまったのであります。この人が足音が近づいてきて、うめきながらも死に求めたかもしれません。助けてください。でも見放されてしまった。まあ、この祭司とレビ人にも言い分があったようであります。彼らは神様の聖の務めにつく人たちがいましたね。神殿の聖の務めに預かるためのこの 一つの規定があったわけであります。それはですね、聖なる技をするためには一切の汚れに預かってはならないという掟も確かにあったんですね。身を汚してはならないという。